今日は使徒の働き2章の14節から21節です。このところには預言が成就したことが語られています。14節を見ますと、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたと出てきます。ペテロがこの12弟子を代表してこのエルサレムの町の人たちに語ったわけですけれども、15節を見ると朝の9時ですからあなた方が思っているように酔っているのではありません、朝から酒を飲んで酔っているのではない、じゃあなぜこのことが起きているのか、それを彼は16節を見ると預言者ヨエルの書、旧約聖書の預言の書であるわけですけれども、そこの御言葉を引用しているわけです。17節に神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、すべての人に、どんな人にでも私の霊を注ぐ、神の霊、聖霊が下ってくださる。旧約の時代においてはこの聖霊が望まれる、下られるということがありました。しかしそれはある特定の人にしか聖霊は望まれなかったわけです。決してどんな人でもというわけではありませんでした。イスラエルのリーダーになるような、また有能な、そしてまた神様に用いられる人には聖霊が望まれて力を与え、そして用いられるということがあったわけですけれども、しかし神様が約束されているのは終わりの日に全ての人に私の霊を注ぐ。ですから私たちもこの聖霊が注がれる、聖霊を心に受け入れる、聖霊が私たちのうちに宿ってくださるということを体験することができるわけです。その可能性が私たちに与えられ、そしてまたペンテコステのこの日にそのことが現実のものとなったわけです。そしてこの聖霊が注がれるとどうなるのか。息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、そういうことが起こるということを神様はヨエルを通して語られ、そしてペンテコステの日にこのことがなされたということであるわけです。預言をする、神の言葉を伝えていく、そしてまた幻を見る、将来に対するビジョン、また老人は年老いて自分の力では何もすることはできませんけれども、しかし夢が与えられる、それはこの世で実現されるということではなくて、やがて死んだ後のこと、神の国のその世界を夢見ることができる。ですから聖霊が望まれるときに、実は私たちは希望に満ち溢れることができるということであるわけです。そしてそれは積極的にまた人に対して働きかけていくことができるわけです。じっとしてはおられない。神のこの与えられた言葉を語り、そしてまたこの宣教の幻を見、たとえ老いてもやがては神の国が実現する、その夢が私たちの心の中に豊かに与えられるわけです。そして18節に、私のしもべにもはしためにも、しもべはしためというのは男奴隷、女奴隷、この世の主人に仕えていくものではあるわけですけれども、しかしここでは私のとあるわけです。もう神のしもべ、神によってもう用いられるもの、そしてまた神様に全てを、生涯を明け渡す。もう当時の奴隷は主人の言うことを聞かなかったらもう殺されてしまう、そして捨てられてしまうものになったわけです。しかし私たちは神のしもべである。パウロも彼自身が手紙を書くときに、このキリストイエスのしもべ、彼はそう言っているわけです。そしてキリストに生涯を捧げた。 言うなれば、私たちもじゃあ終わりの日一体何を待ち望むんだろうか。この世のものは全ては消え去っていくわけです。しかし私たちは神のしもべとして、神に生涯そして永遠に使えるものとなる、そういうものに神様は私の霊を注ぐ、すると彼らは予言すると言われるわけです。終わりの時代、私たちを何をなすべきのかというと、神の言葉をまだ聞いてない人たちに伝え、また知らしていくということであるわけなんです。この終わりの日、その様子が19節20節に出てくるわけですけれども、天に不思議、地に印、それは地と人を立ち上る煙、おそらくこれがどんな姿であるのか私たちは想像できないわけですけれども、あの大正時代に、関東大震災にあった、金剛正男先生はもうまさにそのような状況であった、李福軍の被服廠という大きな広場があったんですけども、そこに逃げたら助かると人々はそのことを信じていったときに、なんとその中でもう火炎竜巻が起こって、もう本当に火の炎が巻き上がっていく、もう地獄さながらの様子だったということを私は聞いたことがあるわけですけれども、しかしそれはもう終わりの時にはもうこの地上においては恐ろしいような惨劇が起こるわけです。そして20節を見ると、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる、天変地異が起こるということであるわけです。しかし重要なことは、主の大いなる輝かしい日というふうにあるわけです。ですからこれは絶望の日ではない、信じる者にはこれはもう希望の日となっていくわけです。やがて私たちはその神の御国に入っていくことができる。そして重要なことは何かというと、21節に、主の皆を呼び求める者は皆救われる。主の皆を呼び求める、神の名を呼ぶ、神様に助けを求める、その人は皆救われるということであるわけです。ですから私たちはこの神様のことを告げ知らせる、その使命が与えられているということであるわけです。私たちは自分の家族を見捨てていっていいんだろうか。自分の知っている人たち、今本当に交わりを持っている人たちがそのような滅びの中で永遠に失われて果たしていいんだろうか。決して自分の家族が滅んでいいと思う人はおそらく一人もいないと思います。ですから私たちはこの時代が来る前に一生懸命本当にこのイエス様の救いを伝えていかなければならない。皆救われる、このことが実現するために神様は私たちに神の霊を注いでくださり、予言をし、そしてまた将来のそのビジョン、また夢を私たちに与えてくださるということであるわけです。これは聖霊しか成し得ることのできないものであるわけです。私たちは自分の力で頑張って予言を語るとか、また自分の思いで幻を見るとか夢を見るということは、それはできないことであるわけです。しかし神様は私たちに助け主、慰め主である聖霊を私たちのうちに与えてくださり、そしてまた私たちは必ずこのことができる、そう信じて私たちも切にご聖霊を待ち望む、あのペンテコステの時のようにもう120人ばかりの人たちが集まって、そして神様を熱心に祈り求めていった時に、神様は約束の聖霊を彼らに与えてくださった。ですから今日私たち教会が一体何を第一にすべきなのか、やはりこのことを私たちは待ち望んで、その他のことは第二第三のことではないかと思います。私たちも熱心に求め、そしてまたご聖霊が 私たちのうちに臨んでくださり、働いてくださって、この多くの人たちに主を伝えていくものとさせていただきたいと思います。